稲川議会だより、平成29年2017年5月1日、第163号をお届けします。音声訳、音訳ボランティア、リビエール、福井です。発行、兵庫県稲川町議会。この号の主な内容は、2ページ、健康増進のきっかけづくりに、稲川100万歩チャレンジ、4ページ、当初予算総額前年度比 1.8% 減の191億7761万円。6ページ、委員会の活動報告。9ページ、会派を代表し町長に問う。15ページ、一般質問。6人が町の考えを聞く。など、順を追ってご紹介します。ページ、健康増進のきっかけづくりに、稲川100万歩チャレンジ。稲川町では、6ヶ月間で100万歩を目標にウォーキングにチャレンジしてくれる方を募集します。1日5555歩以上歩くと目標が達成できます。100万歩の目標達成と運動習慣を手に入れるために、さあみんなで一緒にチャレンジしましょう。実施内容1. 稲川100万歩チャレンジ期間平成29年6月4日から11月30日まで場所ウォーキングマップにあるコースや普段歩かれているコース安全で歩きやすいコースなど特に決まりはありません内容期間中1日のウォーキングと日常生活での歩数の合計を毎日歩数記録手帳に記載するチャレンジ期間中及び終了後歩数記録手帳につけているハガキで結果を報告する。2. オープニングイベント日時平成29年6月4日午前10時から集合場所白金小学校体育館コース白金小学校から悠久の館希望者先着100人、申し込み締め切り、5月29日、月曜日、詳細は広報誌でお知らせします。第385回3月定例会、第385回定例会を2月22日から3月24日まで31日間開会し、平成29年度各会計当初予算8件、平成28年度補正予算6件、人事案件5件、条例制定1件、条例改正10件、調動変更1件、その他3件を審議、一般会計予算について修正動議が提出され、賛成少数で否決されました。原案については賛成多数で可決、その他の議案は全会一致で原案の通り同意可決しました。教育・文化2項目あります。1. 英語教育強化推進事業国際的に活躍できるグローバル人材の継続的な育成が必要な時代が到来していることから幼稚園・小学校に ALT を派遣する 2. 図書館改修事業利用が少なくなった AV コーナーを廃止し着席して閲覧できるスペースを増設する。行政運営。官学推進事業。総合大学と包括連携協定を締結。持続可能な街づくりを実現すべく、教育、文化、産業、街づくり、環境保全といった幅広い分野での連携を検討していく。健康、福祉、3項目あります。1. ウォーキングイベント稲川100万歩チャレンジ事業6月4日開催の健康福祉祭りにおいて健康づくり支援員とともに本町の自然環境を活用したウォーキングを推進・普及するためのウォーキングイベントを開催 2. 高齢者福祉施設整備補助事業認知症対応型共同生活介護グループホームの整備について、 地域密着型サービスを提供する事業者を指定し、施設の整備事業者に対して整備費の補助を行う。3、健康遊具設置モデル事業。健康遊具を活用した高齢者の健康増進や高齢者の公園利用の促進などのため、29年度は大島出会公園と鶯池公園の2カ所で健康遊具設置モデル事業を実施する。環境、景観、町営住宅若葉団地改修工事、稲川町営住宅長寿命化計画に基づき、予防保全的な維持管理、耐久性の向上に資する改善を計画的に実施することにより、町営住宅の長寿命化を図る。都市、産業、観光、道の駅整備事業、持続可能な街づくりの実現に向けて、道の駅稲川の機能拡充の検討を進めている。29年度は道の駅整備に向けた事業手法の検討を行う。人事案件。人事案件5件に同意。固定資産評価委員会委員。任期満了に伴う固定資産評価委員会委員の選任に同意。今夜吉次氏。損害評価委員。任期満了に伴う損害評価委員の選任に同意。大西康次氏。平井利正氏。田中俊夫氏、村田正和氏、中尾俊夫氏、畑博文氏、北浦信夫氏、久保義則氏、辰巳喜一氏。人権擁護委員、任期満了に伴う人権擁護委員の推薦3件に同意。杉本直也氏、安竹雅子氏、北和明氏。条例制定。稲川町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例。消費生活センターの組織及び運営等について規定し、消費生活相談等の事務を実施することにより、消費者の消費生活における被害を防止し、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄与するため、本条例を制定、条例改正。10項目あります。1、稲川町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正。2、稲川町個人情報保護条例の一部改正。3、職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正。4、稲川町税条例等の一部改正。5、稲川町保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正。6、稲川町介護保険条例の一部改正。7、稲川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正。8、稲川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正。9、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正。10、稲川町議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正。議案等の審議結果。議案名等、3月定例会、議案第6号、平成29年度一般会計予算に、賛成の議員、日本共産党議員団、池上哲夫、下坊達夫、公明党、坂本博子、南初夫、清流会、日詰克之、宮東豊和、西谷八郎次、 クリエイティブ稲川、加藤育子、石井陽二、稲川未来、下上道代、山田京子、会派に属さない議員、中島隆夫、反対の議員、絆稲川元気、岡本信二、福井住江、丸山淳。なお、会派に属さない議員の久保宗和議長は採決に加わらないため、含まれていません。なお、全員が賛成の議案は表示していません。4ページ、予算審査。当初予算総額、前年度比 1.8% 減の191億7761万円。一般会計と特別公営企業会計を合わせた予算総額は191億7761万円で、前年度に新名神高速道路関連の道路新設、拡幅工事や、はしご付き消防自動車の更新などが完了したため、前年度より3億5537万円減少しました。なお、予算審査は関係する2つの常任委員会で審査されました。委員会での主な質疑の概要は次の通りです。主な質疑、一般会計。総務文教常任委員会、企画総務。質問、地方交付税の見込みについて。答え、国の交付税会計が厳しいため、本庁の地方交付税は約3500万円の減額を予定している。質問、総務省から基金の活用も積極的にという通達があったと思うが、今後の基金の考え方は。答え、本庁においては財政調整基金も含めて一定の基金保有量がある。今後も基金と記載とのバランスを考慮しながら健全な財政運営に努めたい。質問、道の駅整備事業のアドバイザリー業務委託は6月補正でも良いのでは。答え、予算として計上した平成29年度予算の執行に向け特別委員会でも報告をし、新年度の事業の出発としたい。教育。質問、学校における洋式トイレの割合は。答え、学校トイレ350基の約半数を洋式化した。しかし各フロアに1基は和式トイレを残す。質問、英語教育強化推進事業の運用方法は。答え、幼稚園及び小学校1、2年生に月1回、3、4年生は年18回、5、6年生は週1回 ALT を派遣し、英語を使える人材の育成に取り組む。議案第6号平成29年度一般会計予算は、予算修正動議が出され、採決の結果否決され、原案について賛成多数により可決。生活建設常任委員会、暮らし。質問、ウォーキングイベント100万歩チャレンジ事業に関し、歩数計の配布数に上限は。答え、歩数計の配布個数は300個を予定している。超える場合は補正対応を考えている。質問、認知症高齢者グループホームの開所予定時期は。答え、平成30年度開所予定。消防。質問、兵庫県消防学校に2年間職員を派遣することで職員1名欠員となるが、その後のフォローは。答え、長期的な研修派遣を減らすなど十分な体制をとる。質問、町内で発生した火災件数は。答え、平成28年度は建物火災が2件、その他の火災が4件。まちづくり。質問、ナラ枯れ対策についてどう考えているか。答え、公園緑地で15本を確認。 うぐいす池公園内緑地で民家に接している場所については本年度の予算内で対応する。質問。道路、歩道とも痛みが目立っているが。答え。地域を特定せず痛み具合を見て予算計上している。29年度日生中央駅前交差点を修繕する。質問。公園管理委託料で46箇所8560万円を計上しているが、委託業者は何件か。答え。剪定などの造園業者に発注するのは公園が6件、トイレの定期清掃などはシルバー人材センター及びユーカリ福祉会稲川園と随意契約する予定。いずれの議案も全会一致で可決。特別会計、企業会計、総務文教常任委員会、農業共済。質問。蕎麦の作付けは前年度と比べどのくらい減っているか。答え。29年度は23ヘクタールで前年より3ヘクタール減っている。いずれの議案も全会一致で可決。生活建設常任委員会、介護保険。質問。要介護者を今年は何人と想定しているか。答え。平成28年度は1372人であり、今年も同程度を想定している。水道事業。質問。アセットマネジメント計画策定業務の内容は。答え。経営戦略として国が平成32年度までに策定推進を図っているもので、この予算は29年度限りである。アセットマネジメントとは資産を効率よく管理運用すること。下水道事業。質問。下水道使用料は何ヶ月滞ったら滞納となるのか。答え。基本6ヶ月滞納となれば徴収に行く。いずれの議案も全会一致で可決。平成29年度会計別の予算額の表を読みます。会計区分予算額対前年度増減パーセントの順です。一般会計96億1000万円 2.8% 減。特別会計5項目あります。1、国民健康保険38億7283万円 1.4%。 2、介護保険21億5623万円 1.9%。 後期高齢者医療保険6億6898万円 2.1%。 4、農業共済3887万円 1.7% の減。5、奨学金1055万円 9.2%。 承継67億4746万円 1.7%。 企業会計2項目あります。1、水道事業会計10億8716万円 16.1% の減。2、下水道事業会計17億3299万円 1.4%。 承継28億2015万円 6.2% の減。合計191億7761万円 1.8% の減。表割。なお、各会計ごとの予算額を満単位で表示しているため端数処理をしています。そのため実際の予算額と一致しない場合があります。一般会計96億1000万円収入と支出の円グラフを読みます。収入、自主財源と依存財源の2つがあります。自主財源とは町が自ら徴収、収納することができるお金。自主財源 48.6%。 内訳、町税 34億4977万円、 35.9%。 繰入れ金、他の会計や基金、貯金から入ってくるお金、7億6729万円、 8.0%。 使用料及び手数料、1億8995万円、 2.0%。 その他、2億5928万円、 2.7%。 依存財源。依存財源とは、国や県の基準に基づき交付されるお金。依存財源 51.4%。 内訳、地方交付税21億4200万円、 22.3%。 国・県支出金、国や県から交付されるもののうち使い道が特定されるお金、15億1461万円、 15.8%。 徴財、5億7150万円、 5.9%。 譲与税交付金、7億1560万円、 7.4%。 支出、民生費32億152万円、 33.3%。 教育費15億6576万円、 16.3%。 総務費11億6846万円、 12.2%。 衛生費10億7039万円、 11.1%。 土木費9億18万円、 9.4%。 交際費、町が国などから借り入れたお金の返済に要する経費、人件費、扶助費とともに義務的経費の一つとなっている。交際費7億556万円、 7.3%。 消防費4億9984万円、 5.2%。 その他4億9829万円、 5.2%。 合計一般会計96億1000万円。円グラフ終わり。ページ、委員会の活動報告。総務文教委員会、奨学金がより使いやすく制度変更。2月23日委員会を開会、付託参議案を審査。主な質疑は次の通りです。平成28年度一般会計補正予算。質問、ゴルフ場利用税交付金が減額となった要因は。答え、大雪や一部ゴルフ場の改修工事による一時閉鎖が影響したと思われる。質問、広報メディア拡大費減額の理由と3月補正になった理由は。答え、当初予算ではホームページ改修を超短費で計上していたが、6月補正で国の加速化交付金が採択、措置されたため全額執行残とした。しかし、ホームページ改修後のさらなる改修は加速化交付金では対応できないため、3月の補正となった。質問、光熱費の減額は電力会社を変えた影響か。答え、基本電力部分では新電力会社への切り替えが影響している。質問、多文化共生サポーターとはどのようなものか、また減額の要因は。答え、日本語が理解できない外国から転入した児童生徒に通訳しながら寄り添いサポートするものだが、対象となる子どもが帰国したため予算残額が発生した。質問、多田銀銅山大館所跡は国からの補助金が出れば修復するのか。答え、保存活用計画を策定し、その計画の中で改修についても位置づけることができれば 国、県の補助対象として進める。現在その作業に取り組んでいる。奨学金特別会計補正予算。質問。希望者に貸し付けする考え方に変更はないか。答え。新制度では審査委員会は設置しない。ただし所得基準は設定する。質問。所得基準は約910万円で間違いないか。答え。町民税所得割30万4200円以下となっており、納税者の収入は920万円程度で多くの方が対象と思われる。いずれも全会一致で可決。ペレット製造施設を現地視察。総務文教常任委員会。3月8日、平成29年度から本格稼働するペレット製造施設を現地視察した。この施設は本庁クリーンセンターの敷地内にあり、事業の実施主体は稲川町森林組合となっている。里山再生を目的とし、町内広葉樹などの伐採を促進、これをペレット燃料に加工、販売。このことで木質資源の経済循環の仕組みを構築し、森林整備の推進、里山再生を図るものであり、年間35トン製造する予定。生活建設委員会、ゴミ当番支援サービス事業の増加。2月27日に委員会を開会、付託4議案を審査。主な質疑は次の通り。平成28年度一般会計補正予算。質問。戸籍システムの回収委託料がコンビニ4社で減額されているが、今後の見通しは、また周辺自治体の状況は。答え。コンビニでの発行の状況は現在1社での対応となっており、今後コンビニ側のシステム構築の状況を勘案しながら取り組みたい。また県下でコンビニの戸籍発行システムを導入されている自治体は少ない。質問。シルバー人材センター事業費のゴミ当番支援サービス事業の28年度416件から612件に増加した要因は。答え。ゴミ当番支援サービス事業の件数は着実に増加している。高齢者の増加とともにシルバー人材センターの周知が浸透していると考える。質問。土木費国庫補助事業の取り組みは。答え。国庫補助、記載を前提に取り組み、国費の内示が少なければ事業を絞り込んで実施。補助対象以外は、町全体の予算の中から優先順位を決め取り組む。いずれも全会一致で可決。3月9日、13日および14日に委員会を開会。付託11議案を審査。主な質疑は次の通り。町道路線の変更について。質問。若葉方面から降りてきた交差点において、左折が2本となる特殊な信号機の設置になるのか。答え。交差点の形状については、公安委員会と協議し、できるだけ直角に近い形状を考えている。若葉の方向に振るような形状に変更する。供用開始の時期は、公安委員会と信号の点灯時期など調整の上決定する。いずれも全会一致で可決。町道路線2カ所の変更。生活建設常任委員会。3月14日、現地視察。町道路線の変更について、町道原広根線、上野3号線の変更。原広根線、変更前、2327.5メートル。変更後、2607.5メートル。上野3号線、変更前、 342.6 メートル、変更後 149.5 メートルと説明を受けた後、現地視察した。国家創生対策特別委員会、産業拠点地区、新年度から造成工事開始。2月3日委員会を開会。産業拠点地区プロジェクトの現地視察及び進捗状況について、道の駅稲川機能拡大プロジェクトの進捗状況について説明を受け、質疑を行った。主な内容は次の通り。産業拠点地区プロジェクト。質問。町有地の譲渡金額は？答え。当初、無償譲渡を予定していたが、特定目的会社に対する金融庁からの指導もあり、150万円を予定している。質問。地元との協議は？答え。差し組自治会、肝川自治会については、当初計画段階から説明している。質問。大きな事業だが、本庁にとっての意味は？答え。超発展の一つの起爆剤とも考えている。道の駅機能拡大プロジェクト。質問。南田原周辺を移転先候補地として選定しているが、今の道の駅はどうなるのか。答え。南田原もまだ決定ではない。移転するのであれば、跡地利用は何が良いかアンケートも含め、地域の方々と協議をしながら検討していく。質問。PFI など民間資金の活用は考えているのか。答え。PFI 手法を使いながら成功している道の駅もある。検証し、検討していきたい。鳥取県智頭町議会が本庁を視察訪問。1月13日金曜日、鳥取県八頭郡智頭町議会広報常任委員会が議会広報の研究視察のため来庁。本町議会広報誌編集について説明後、質疑など意見交換を行いました。稲川議会だよりが県コンクールで特別兵庫ジャーナル賞を受賞。1月23日、ホテル北のプラザ6高層にて、兵庫県町議会議長会主催の議会広報研究会があり、兵庫県広報コンクールで本庁の議会だより稲川第159号が編集に対し評価をいただき、特別兵庫ジャーナル賞を受賞しました。ページ、代表質問、会派を代表し町長に問う。清流会、西谷八郎次議員、宮東豊和議員、日詰克幸議員、代表して日詰克幸議員の質問です。道の駅整備事業の進め方は、など、3項目あります。1. 新名神高速道路開通に伴う南部地域の地区計画や関連施策の現状や構想は、町長、平成28年3月に都市計画マスタープランや町土地利用計画で方向性を示した。一つが産業拠点地区で4月より造成工事などに着工。平成33年度には、マルチテナント型施設が竣工。その後5年をかけて総床面積26万6千平方メートルの物流一大集積拠点となる。また平成27年9月に広根沿道地区計画を決定し、集客施設や沿道サービス、地域住民の生活利便性の土地利用を誘導して地域の活性化を図ろうと決定した。2. 道の駅整備事業で、繰り越しの基本計画策定事業、有識者会議の開催、アドバイザリー業務委託料が計上されているが、事業内容と関連性、事務事業の進め方、官民連携への可能性は、町長、 基本計画策定事業は、平成28年3月に設置した道の駅将来構想検討会で、商工会、観光協会、JA 兵庫六甲など関係機関の意見を聞き、拡充すべき機能、施設の整備地、事業手法など協議しているが、町の負担軽減を図る必要から、民間資本活用の検討を行う官民連携可能性調査を実施している。新年度には、学識経験者や商工、観光、金融機関など専門的な見地から助言をいただく有識者会議を設置し、事務を進める。民間活力導入が可能な場合は、アドバイザリー業務など支援により PFI、PPP などの業者選定準備を行う。官民連携の可能性については、公衆トイレや駐車場など基本的な機能部分は町が整備することになるが、レストランや直売所など収益性が見込める施設は民間企業が整備するなど、それぞれのリスク分担を行い整備すべきと考えている。3. 健康長寿事業について多くのメニューが提案されているが、町が考える事業展開と事業効果、目標を聞く。町長、高齢者が健康な生活を送るには、適度な運動、栄養バランスの取れた食生活、積極的な社会参加について良い習慣がある人は健康長寿と言われている。運動ではウォーキングイベントの開催や健康長寿体操教室補助、食生活では講演会やミニ講座の拡充、社会参加では触れ合いサロンの開設補助や高齢者児童ふれあい事業を実施するなど、いつまでも住み慣れた地域で暮らせる健康長寿のまちづくりを目指すもので、医療・介護の費用抑制をはじめ住民主体の地域づくりにつながるものと期待する。その他の質問、子育て支援、英語教育、空き家対策、防犯カメラ設置補助、絆稲川元気、丸山淳議員、福井澄江議員、岡本信次議員、代表して丸山淳議員、道の駅の機能拡充は身の丈に合わせて、など、5項目あります。1、道の駅稲川について、将来にわたり持続可能な行政運営を進めていくためには、本町の身の丈に合った機能拡充であるべき。経営者として投資を考える場合、計画案は石橋を叩くような慎重な事業計画の積み上げが必要だ。時に大きな見直しの決断も必要ではないか。町長、官民連携可能性調査により、民間企業の参入条件などを整理し、民間企業からの参入の意思がなければ、長期的に事業を継続させていくことは困難で、事業計画の見直しも必要だ。パブリックコメントなど住民意見を聞く中で慎重に検討したい。新名神高速道路の開通など、本町のまちづくりにおいて大きな期待がある中で、道の駅を生かしたまちづくりは必須であると考えている。2. 議場の執行者席を見ても、女性の幹部職員が少ない状況だ。町長は本町の男女共同参画に関してどう考えているか。町長、女性活躍推進の立法趣旨を踏まえ、啓発活動を基本として、兵庫県の協力を得ながら、女性の企業相談会などの取り組みを展開したい。3. ナラ枯れ被害の問題についての対策は、背景には伐採しないまま木が樹齢を重ね、大木になったことも要因だと言われている。里山の適正な管理を誘導する取り組みも必要だと考えるがどうか。町長、ナラ枯れ被害については、県事業を活用した薬剤による 抜刀訓練処理を内馬場の森において実施、里山に人が入る仕組みを構築するため、地元の森林資源を活用したペレット燃料製造プラントを超クリーンセンターに設置している。4. 子育て支援事業を次々と展開された。だが、そのまま継続するのではなく、PDCA サイクルを回して事業評価をし、見直しや拡充をしていくことが重要であるが、町長、子育て支援策を中心に多くの新規事業を実施した。一年が経過していない状況だが、事業評価は必要である。子育て世代のニーズを把握し、費用対効果を検証しながら求められるサービスの提供に努めたい。5. ふるさと納税。清流稲川ふるさと応援寄付金の収支が本町は510万円の赤字となっているが、町長、都市部に集中する財を地域の活性化につなげるといったふるさと納税制度の本来の趣旨から、返礼金の豪華さを競う自治体間競争になりつつあり、課題は多い。今後、返礼金の充実とともに、本町の魅力を改めて知っていただく機会として積極的に PR する。稲川未来。山田京子議員、下上道夫議員、代表して山田京子議員。道の駅整備事業は安心できる答弁をなど3項目あります。1. 稲川創生対策特別委員会において配布された道の駅機能拡大プロジェクトの進捗状況、道の駅活性化基本計画素案などの資料では、販売実績と機能を拡大させた場合の収支計画の整合性がなく、整備運営手法や町の支出負担が定まっていない中、建築物にかかる費用などが提示されているのでは、不安が募る。道の駅整備事業アドバイザリー業務委託料約2900万円については、慎重に判断しなければいけない。町が土地を用意し、整備、運営担当企業が早く撤退した場合や、経営不振に陥った場合、町としての関わり方など、町民が安心できるよう丁寧な答弁を願う。町長、道の駅活性化基本計画素案の収支計画は、統計情報や類似施設の事例などを参考に積算したものであり、道の駅の決算などから試算したものではない。収支見込みや事業費は、官民連携可能性調査に必要なものである。官民連携の施設整備になれば、それぞれの分担で整備手法が変わるので、アドバイザリー業務や基本設計を行う中で、事業費などを整理することになる。その場合、町が目指す道の駅の将来を具現化し、長期的に安定した経営が可能となる事業手法、業者選定を行う。2. 高齢化に伴い、難聴者も増加することが考えられ、持ち運び式の磁気ループだけでは対応できないことが予測される。フラットムツセの磁気ループの利用状況と、今後の公共施設への磁気ループ設置についての考えは、町長、平成29年2月末までで17件、今後も PR に努める。季節の公共施設への設置は移動式磁気ループで対応したい。3. 長時間労働が問題視されている。本庁においては長時間労働やサービス残業はないと確信しているが、タイムレコーダーが設置されていない本庁ではそれらを証明することができない。明確な残業時間の把握で職員のコスト意識向上につながり、長時間労働の抑制にもつながるため、タイムレコーダーの設置が必要と考えるが、町長、導入の考えはない。出退勤管理は所属長が出勤を確認し、出勤簿により管理している。 時間外勤務が必要な場合は、所属長または管理監督職が勤務命令を行い、時間外勤務命令簿に記録しており、現状の方法で十分管理できている。長時間労働の問題については、所管ごとに業務内容や事務手法の見直しなどを行い、仕事の合理化を進め、時間外勤務の抑制に努める。また、引き続き、農山業令の徹底を行う。公明党、坂本博子議員、南初夫議員、代表して坂本博子議員、自主防災組織協会の防災士の育成を、など5項目あります。1、地域住民の防災意識の高揚と、自主防災組織の体制強化を図るには、積極的な啓発事業が必要では、また地域防災リーダーの人材として防災士の育成に力を入れるべきでは、町長、毎年自主防災組織リーダー研修会を開催し、知識や技術の習得に努めていただく。水防訓練や指定緊急避難場所の開設に係る助成制度の周知を図り、地域防災力向上に努める。また本庁では、防災士資格取得の助成金等支援事業を実施している。2、自転車の通行が可能な歩道において、下校中の混雑時には大変に危険を感じている。事故防止のための自転車の安全運転教室への取り組みは、町長、毎年町内の全学校で交通安全教室を実施し、交通ルールやマナーについて指導を行っている。他にも、スピード注意喚起のための電柱幕を設置。今後は学校や保護者にも働きかけ、町民挙げての自転車の交通安全の取り組みを進めていく。3、人口減少や高齢化によって増加傾向にある空き家を地域の資源として有効に活用できないものか。町長、29年度、町内全域調査による実態調査を行い、空き家等対策計画を作成、住宅を再開発したり、他の用途に転用することを支援するなど、単なるデータバンクに終わることなく、空き家を活用した地方創生の取り組みについても検討していく。4、高齢化により運転免許を返納する人が増加。高齢者の地域社会への参加を促すために外出支援の充実は重要な施策と考えるが、今後の方向性は。町長、高齢者の外出手段の現状や移行など外出支援策の充実に向けた調査を行う。具体的には高齢者福祉計画や介護保険事業計画の策定にあたり、実施するアンケートに外出支援の項目を設置する。5、学習指導要領の改定を見通した幼稚園、小学校 1、2 年生における英語教育とは、また全教科において主体的に学ぶアクティブラーニングに対する教師力アップの対応は、教育長、月1回程度、ALT とともに園生活を過ごし、英単語を聞き話すことは貴重な学びの場と考える。 1,2 年生にも英語に慣れ親しむ場を設定し、4年間で準備を整え3年生以上につなげる。教師力アップの方策としては、学力向上研修会を今後も継続実施予定で、各教科部会でも研究を進め、指導力向上に努める。その他の質問。業務継続計画に被災者支援システムの導入は、健康遊具設置事業、在宅医療介護連携支援、サロン開設補助事業、町道舗装修繕計画、上下水道管老朽化対策、いじめ対応について。クリエイティブ稲川、石井陽次議員、加藤育子議員、代表して石井陽次議員、詳細な町 長期的財政シミュレーションは、など5項目あります。1. 高齢化が急激に進んでいくが、今後の年齢別人口、年齢別単税力から予測される詳細な長期的財政シミュレーションは、町長、健全財政を維持するため、10年間の収支見通しを毎年作成している。10年後には、労働人口の減少で、徴税は30億円を下回り、経常的経費の増加は確実で、財政の硬直化が続くと考えている。状況を好転させるため、産業拠点地区の物流施設の2億円の固定資産税や、町内で500人程度の雇用創出など、自主財源の確保策を講じていきたい。2. 地域開発の専門家は、転入出対策を考える場合、対象者を決定することが、人口を継続的に増加させ、交流人口を増やす第一歩であると言われているが、どのような対象者層の転入出、交流人口の拡大対策を考えているか。町長、特に20代から30代を対象とした生産年齢層の転入出対策が重要と考えている。そのため、子育てにおける医療の不安や育児の不安、教育環境の不安などに対する取り組みに力を入れる。3. 要介護者数が今後10年間で1000人増えるが、地域包括ケアシステム構築の中心となる町社会福祉協議会の今後の体制は、町長、福祉コミュニティの構築を目指し、本来の役割である地域福祉の推進である、住民相互の座談会や福祉学習、地域や人材の組織化と活動支援、多様なネットワークづくりを、町社会福祉協議会に配置されている生活支援コーディネーターとコミュニティワーカーが、住民主体の地域づくりに向け取り組んでいる。地域の課題やニーズを的確に捉え、福祉専門職の技量を高め、町社会福祉協議会の本来の役割が発揮できるよう支援に努める。4. クリエイティブ稲川においても、従前から要望していた産官学連携を関西大学と包括連携協定として締結された。今後の企画案などの考えは、町長、総合大学としての特性を生かし、教育、文化、産業、まちづくり、環境保全といった幅広い分野での連携を行うこととしており、学生のアイデアや研究活動のフィールドとしての活用なども検討していきたい。5. 私立の幼稚園に対し、公立の幼稚園は園児の減少が著しく、設備面などでももはや競争力を失っているように見える園もあるが、考えは、教育庁、幼稚園施設については、修繕・改修が必要な箇所もある。優先順位を確認する中で、適切に対応する。園の運営については、今後、学校園在り方検討委員会の答申を受け、公立幼稚園教育の在り方を含めて検討を行い、決定していく。共産党議員団、下坊達夫議員、池上哲夫議員、代表して下坊達夫議員、ゴミ処理基本計画を進める取り組みは、など6項目あります。1. 地方交付税に関して、トップランナー方式の算定について、町の影響額は、町長、平成28年度から始まり、3年から5年をかけて段階的に反映される。本庁においても一定の減額算定を受けている。昨年11月、兵庫県町村会から関係省庁へ、地方の実態を踏まえ、町村の財政運営に支障が生じないよう要望書を提出した。2. ゴミ減量化の取り組みがされ、国東クリーンセンターにゴミ搬入が減れば、 腸の負担が少なくなる。今後、ゴミ処理基本計画を進める取り組みは、町長、平成37年度には、26年度、1人1日排出量842g を 12% 削減し、740g に、リサイクル率を 23% と目標を掲げ推進しており、特に事業系ゴミの排出量の減少も必要であることから、町内の一般廃棄物収集運搬業許可業者で組織する協議会とも相互協力し、町全体から発生するゴミの減量化を踏まえ、リサイクル率向上の取り組みを推進する。3、本町に若者が住むための施策が重要ではないか。また、町職員が本町に帰り住むための取り組みは、町長、若者に対しては、住んでみたい町、離れたくない町と思われる施策が必要である。特色ある取り組みを効果的に PR することで、本町に住む人を増やしていきたい。職員の事情により、居所を構えているので、住居を限定させることは適切ではないと考える。4. 子育て世代包括支援センター開設に関して、子育て支援センター、保健センターと今後の運営は、町長、保健センターが行う母子健康施策と子育て支援センターが行う子育て支援施策と連携させ、妊産婦及び乳幼児の母子保健事業の利用状況、身体的・精神的状態、生活環境、生活習慣、家庭の養育力など、家庭の困りごとなどを把握を行う。5、高齢者養子縁1、2が介護保険適用外になることに対して、町の考えは、町長、平成29年4月から1年間に、養子縁の新規認定と認定更新の際に総合事業へ移行する。制度的には全国一律のサービスから市町村がルールを決めるサービスへと変わるが、本町の養子縁者でサービスを利用の方は、状態が改善、悪化したような場合などを除き、引き続きサービスが利用できる。6、幼稚園、小学校の授業の英語教育強化推進事業に基礎、基本の事業が詰め込みになるのではないか。教育庁、文部科学省は、ゆとり教育か、詰め込み教育かといった二項対立的な議論には戻らない。学習内容の削減を行うことはしない、との方針を打ち出している。15ページ、一般質問。岡本信次議員。観光案内版の内容に助言や指導を、など、3項目あります。1、パブリックコメントで意見がなかった件数の割合が7割あり、周知が不十分だと考える。総合計画、後期基本計画で周知方法の充実を謳っているが、拡充内容は、要項に定める募集期間1ヶ月が確保されていないのでは。答え、企画総務部長、SNS など検討している。1ヶ月確保できるよう努める。2、説明会を設けるなど、もっと住民に計画や事業の内容を理解してもらう努力をすべきではないか。答え、企画総務部長、住民説明会や関係団体とのヒアリングなど、様々な機会を捉えて、本庁行政を理解いただくよう努める。3. 多田銀銅山遺跡が国指定史跡になってからの町への経済波及効果は、国史跡ブランドを活用し、案内標識などに国史跡の表示をすべきではないか。答え、教育部長、現段階では指定前と同様の事業展開としているため、国指定による経済波及効果はそれほど見られない。文化財保護法などにより、新たに説明看板を設置する際には、 国指定史跡の記載が必要となっている。保存活用計画に盛り込み、看板の整理を行いたい。宮東豊和議員。障害者・障害児のグループホーム整備は、など、4項目あります。1、本庁における障害者・障害児のグループホームや入所施設の現状とその必要性をどう考えるか。答え、生活部長。ユーカリ福祉会稲川園の運営するグループホームせせらぎが稲川台地区にあり、現在12人が利用している。29年度には新たなグループホームの整備が計画されており、県補助を含めた町補助を行い、障害者・障害児の夜間の居住環境の充実を図る。2、障害者の高齢化が進む中で、親亡き後についてどう対応するのか。答え、生活部長。障害者・障害児が一人になった場合、七草育成園で緊急的に一時保護し、その間に受け入れ施設を探すこととなる。3、介護予防施設の必要性はどう考えるのか。答え、生活部長。触れ合いサロンなど、高齢者が生きがいを持って生活できる地域づくりも進める必要性があると考える。4、介護保険事業の新規開設にあたり、町にできる支援は何か。答え、生活部長。事業内容が県や町の補助メニューに合致している場合、補助制度活用に必要な条件などを説明し、介護保険サービス基盤の充実に努める。北上道代議員、子育て支援施設の責任者の正規対応を、など2項目あります。1、子育て支援施設の責任者について正規職員が配置されていないが、なぜか。正規でない職員の責任や、有事の場合の責任をどのように考えているのか。答え、企画総務部長。限られた職員数で適正な業務を行うため、業務の内容や分量、また職員の能力や適性などを勘案しながら各部署に配置しており、子育て支援センター、稲川保育園、調律幼稚園の施設長についても同様の考えにより配置、自己対応や予算要求、執行などの事務も正規同様の権限、責任において取り組み、有事の場合も所管課と連携を図りながら責任を持って解決することになり、臨時職員の施設長が配置されたことによる不具合は施設運営上生じるものではないと考える。2、庁舎周りの道路や通路の整備が必要と思う箇所を認識しているか、また今後その箇所をどうするのか。答え、企画総務部長。本庁舎周辺の状況は老朽化に伴う不具合箇所が複数発生している。来庁舎にとって危険度の高いもの、緊急性の高いものから優先順位をつけ、順次改修を行っている。南初夫議員、防犯カメラの充実についてなど3項目あります。1、地域での防犯活動を支援するために、自治会などの地域団体自らが設置する防犯カメラに対する補助とあるが、伊丹市までとは言わないが、もう少し前向きにと思うが。答え、地域振興部長。自治体地域団体自ら設置に対し、1基あたり18万円を上限として補助、県においても8万円を上限とした補助を実施、効率的な防犯カメラの整備が可能となっている。2、冬季のカーブミラーの対策について、本年は大変寒い日があり、凍結しカーブミラーとして用が足さなかった場所が多くあった。凍結しないカーブミラーが近年進んでいると思うが、その対応は。答え、まちづくり部長。今後はカーブミラーの新設取り替えについては、電源を利用しない 蓄熱式防音効果のあるカーブミラーを採用する予定とする。3、大屋山の天文台に上がるスロープ状の坂道が急なので対策をしてほしいとの声がある。中ほどに行くと相当厳しいが対応策は。答え、地域振興部長。28年度8300人の来台があり、来台者への配慮を行うことは大切と認識している。さらに検討を重ねる。加藤育子議員。障害者ショートステイ整備の考えは、など5項目あります。1、障害者の一般就労状況、就労の課題と解決方法は。答え、生活部長。障害者それぞれの特性に応じた就職先の開拓などが今後の課題。障害者自立支援協議会の就労支援部会が中心となって受け入れ先の確保などに努めている。 2. UI センターの案内が分かりづらいように見えるが改善の考えは。答え、生活部長。声がかけやすく分かりやすい窓口になるよう支援していく。3、障害者の身近な場所でのショートステイ整備が急務と考えるが。答え、生活部長。今後、総合福祉センター全体の利活用を含めて検討していく。4、本庁の合計特殊出生率が県下最下位になった。地域の不動産会社や住宅販売業者と連携して若者に宣伝する考えは。答え、企画総務部長。ライフスタイルブックを配布予定。PR 動画と合わせ、移住希望者へプロモーションを図る。5、合計特殊出生率を増やすために、不妊治療に対して助成金を出す考えは。答え、生活部長。不妊治療を開始することで経済的な負担も生じる。国、県の補助に加えた助成についても今後検討していく。福井澄江議員。本庁の在宅医療の現状と今後についてなど4項目あります。 1. 在宅医療の充実を望むが医師の訪問医療の実態は。答え、生活部長。4医療機関が定期的な訪問医療を実施している。2医師間の横連携について。答え、生活部長。29年度に川西市医師会の協力により医療と介護の専門職から相談支援を行う仮称川西市稲川町在宅医療介護連携支援センターを開設し、連携して支援を行う予定。3、条例制定したが、周辺に悪影響を及ぼしている空き家、空き地の現状がなぜ変わっていないか。答え、まちづくり部長。空き家の実態調査を行い、建物の所有者に適切な管理を行うよう助言指導する。地域振興部長。空き地については、土地の所有者に対し現状の写真を添えて文書で改善を促す。4. 神戸市はふるさと納税の返礼金に空き家・空き地の草刈り委託費用の補助を導入したが、町の取り組みは。答え、企画総務部長。ふるさと納税を利用した補助制度も課題解決に向けた有効な手段だ。ふるさと納税の返礼金としての取り組みが可能か言及する。その他の質問。カセットボンベの取り扱いについて。1ページ。子どもたちの声。頑張ったこと。稲川小学校2年、隅の空。1年生の時の作品です。僕が1年生で一番頑張ったことはコマです。1月にコマを持ってきた時は、回せなかったです。でも、朝休みや生活の昔遊びの勉強の時に、渡り廊下で練習したら回せるようになりました。嬉しかったです。6年生に送る575。 松尾台小学校4年生。3年生の時の作品です。中川七海。6年生、いつも優しくありがとう。6年生、いつも優しくありがとう。三宅咲。班長さん、かっこよかった仕事ぶり。班長さん、かっこよかった仕事ぶり。高井壮太。運動会、感動うるうる組体操。運動会、感動うるうる組体操。お知らせ。皆さんも、議会、委員会を傍聴しませんか？町議会では、身近な問題などを議論しています。まちづくりを一緒に考えてみませんか？傍聴の手続きは簡単で、当日、議会事務局で、傍聴受付簿に、住所、氏名を記入していただくだけで傍聴できます。議場20人、委員会室10人まで。6月定例会、本会議の日程。第1日、6月9日金曜日、議案審議など。第2日、6月19日月曜日、一般質問。第3日、6月23日金曜日、議案審議など。常任委員会の日程。総務文教常任委員会、6月13日火曜日。生活建設常任委員会、6月14日水曜日、いずれも午前10時から。29年度定例会の日程、予定。9月定例会、9月12日から26日まで。12月定例会、12月8日から19日まで。3月定例会、2月21日から3月23日まで。議事の都合により変更することがあります。編集後期。3月定例会では、福田町長2期7年間の集大成として、従来からの子育て支援、教育環境の向上、雇用の拡充、環境資源の循環に加え、新年度は、運動、食生活及び社会参加の3つの要素に着眼した施政方針が説明されました。これを受け、各会派の代表質問や一般質問、平成29年度当初予算審議など、活発な議論がなされました。議会の活動をわかりやすく、住民の皆様にお知らせすることを第一として、皆様からの助言も活かし、期待に添えるよう、委員一同取り組んでまいります。議会広報特別委員会、西谷八郎次。稲川議会だより3月定例会第163号平成29年5月1日発行、兵庫県稲川町議会。編集、議会広報特別委員会。郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話番号 072-766-8710、 ファックス 072-766-8882。 ホームページアドレス http://www.town.lg.jp。 以上で、稲川議会だより3月定例会第163号を終わります。